おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びといいまして、コーヒーインフルエンサーこと私翔平がお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。今日はゲスト回第2弾ということで、前回言うの忘れたけど、スタジオからお送りしております。なんでちょっと音質が違うんじゃないかなって、結構ね反響するから、こうお風呂で撮ってるみたいな感じになってると思いますけれども、あのお風呂ではないですお風呂ではないですってなんだちょっとよくわかんない言い訳をしてしまいましたけれども、はい、そんな感じで今日もゲストの方に来ていただいております。どうぞ。
はい、皆さんこんにちは、食いしん坊会社員の春雨と申します。
はい、引き続き春雨さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、前回はね自己紹介っていうところから入ってって、まあその食が好きな人ですって言って、で最後にパンケーキとラーメン二郎は同じですっていう話で終わったと思うんですけどなんだろうな、そこをつなげようとさなかなか思わないし、僕はあの春雨さんの番組はねかねてからすごい表現豊かで、あの聞いてる側としてはめっちゃお腹空いてくるんですよ、ああもうそんなこと言われたらね食べたいじゃんっていう風になっちゃう配信をねいつもしてくださってる、そこがまた人気の秘密なのかなって思いますけど、今までの番組でもう今何本ぐらい上げてるんですか、番組って。
今この間上げたので133本。
ああ結構上がってる、
意外と、
130あって、でそれまでに何だろうな、結構思い出の回とかありますか？
思い出の回ですかそうですね、でもそれこそそのパンケーキとラーメンジェロは結構人気だったっていうか、その当時の再生回数からすると多めで
いやちょっとそれはマジでどうしよう、ここでちょっと聞いていいじゃん。
あ、大丈夫、
パンケーキとラーメンジェロはなんで一緒
なのなんでっていうのは、まずあのどっちもその、悪魔的食べ物だと思う、ね、どっちも
いや悪魔の種類がだいぶ違うけど、
だいぶ違いますけど、でもカロリーとか栄養構成面で見ると結構近しい。
栄養構成確かに炭水化物と油と
脂質と、結構近しいところがあるので
、なるほど。
でさらにそのベースが小麦じゃないですか、で、ただそのじゃあそれをスープにつけるのか、上にね、そのソースかけるのかいろいろありますけど、そのトッピングとかをこうマシマシしていく感じ、
はい、
ラーメン二郎だと野菜マシ、油マシですけど、パンケーキ もうそのままで食べたっていいわけですよ別に。
確かに、
でもそこにこう生クリームもりもりにするのか、こうアイス乗っけてみたりだの、フルーツもりもりにしてみたりだの、いろいろあるじゃないですか、っていう、その組み合わせっていうか、そのアレンジのパターンの仕方がすごい近いなっていうとこあとはその店内の構成ですかね、その第1回より二郎が結構あの、ね、雰囲気がやばいって話しましたけど、だいたい基本男性じゃないですか、でこう、みんなその統一されたルールで同じ、あの雰囲気を保ってる一方で、そのパンケーキ屋に行くと今度打ってこうやって女性しかいないんですよ。
確かに確かに
ホワホワホワしてるじゃないですか空気が、なんかだからそのなんか男女の違いみたいなのも、今時ね関係ないと思うんですけど、でもやっぱり結果として事実としてそうじゃないですか、
まあそうですね、
だからなんかそこがすごい対比として面白いっていうそういうことを話しました。
いや目の付けどころが面白い、やっぱり、そこわざわざ掘るっていう話です。
いやこれもでもなんかあの友達と話してる中で生まれてきた会話で、
そうなんだ、友達と普段何喋ってるの。
いや全然パンケーキ屋に行ったんですよ私は、で、なんかやっぱ女子しかいないよねっていう話になって、でなんかあでもラーメン二郎だったら男子しかいないよねって話になってでなんか私はラーメンもパンケーキも同じやなってちょっと思ったっていう。
なるほどね、そこをさだからそれで終わらせないっていうか、配信にまで載せちゃうっていうところがまた春雨さんらしいのかな。家に帰ってからまたこれを思い返すわけですよね。
そうですそうです、
そう普段から食に対してそういう形で向き合ってる春雨さんなんですけれども、なんかいろいろとそうね他にも なんか季節のフルーツとか、
うんうん、
なんだっけ最近のやつ梨、
あ、梨
梨、
うん、梨大好きなんですよ、うん、梨、
あ、そう、梨のさ、その内容はあるんだけど、
はい、
ダジャレ好きだよね、
あ、はいバレてる
タイトルがダジャレなのよ
いや、やっぱりこうタイトル見て、
うん、
気になるなって思ってもらわないとなんで、
うんうんうん、
そこですね、やっぱり
タイトルは、いや、そこすごいな、
うん、時間かけてます、一番時間かけてます、タイトル
は、本当に
何話すかなんて秒でできますけど、
いや、そこが、やっぱそこがあの聞かれてる理由だと思う、
え、どうい
や、僕はあのタイトルの付け方めちゃくちゃ下手
なの、そうなんですか、
う
ん、下手
か
な、
まあ、その、うん、と僕は思ってるけど、
ね、タイプの違いもあるかも
ね、まあね、うん、その番組の内容がね、
うん、
うん、違うし、結構そのいろんな、例えばニュース取り上げる時だったら、まあ、ニュースタイトルとか引っ張ってきたりとかもするけど、うん、うん、難しいよね、タイトルの付け方ってい
や、でも全く性質が違うっていうか、なんか例えばドラマだったら1話1話そのかっこいいタイトルだったり、うん、なんかこう意味がちょっと込められたりするじゃないですか、うん、一方で毎日のニュースの見出しにそんなあのつけて面白いタイトルつけてらんないじゃないですか、まあ、 それと同じですよ、
うん、まあ、そうか、
そんだけそんだけ
めっちゃ慰めてくれたそう、うん、なんでぜひね、皆さんタイトルの方にもあの注目をしていただけると面白いかもしれないですね、うん、あとはそうだな、あのコーヒーの回がありましたよね、
うん、
うん、そう、あれエース、喫茶エースさんに行かれたっていうことで、はい、あれはちょっと僕も内容がどんな話だったか忘れちゃったんだけど、あの海苔トーストを食べに行った、
そうなんですよ、海苔トーストが食べたくて、うん、
そう、喫茶エースの海苔トーストってすごい有名で、まあ、僕も番組でね取り上げたことあるんですけど、あれ異様にうまいよね、
いや、そうなんですよ、ね、ご存知ない方のために言うと、喫茶エースさんっていうのが神田駅、東京駅の近くですね、神田駅にある喫茶店で、で本当に海苔トーストが有名なんですけど、どんなトーストかっていうと、ただのトーストにもう間にバターと海苔が入ってるっていう、それだけ、うん、それだけ、
めちゃくちゃシンプル、
うん、
そう、それだけなんだけど家でできないんだよね、あれ、
いや、私も挑戦したんですけど、うん、
するよね、絶対するよ、みんな
あんな美味しくないんですよ、
うん、
何が違うんです
か ね、何が違うんだろう、そう、
なんか記憶に、うん、あの海苔トーストが染み付いてるんですよね
そう、コーヒー屋さんなのに海苔トーストの方が有名になっちゃってるっていう、うん、まあ、でもあそこ実はコーヒーも美味しくて、
うん、
うん、そう、サイフォンでね、大きいサイフォンで、
うん、
入れられてるところで、あとあのコーヒーゼリーも美味しいらしいですよ、
食べてみたい、
ぜひぜひ、うん、なんかもうブリンブリンの、
あの、ブリンブリンのやつ、
ゴリゴリの硬いやつが出てくるらしくて、
うん、クラシックな感じの、
うん、そうで、あのね、コーヒーの味も美味しいわけだから、きっと美味しいんだろうなと思って、また行きたいなと思ってますけど、うんうんうん、そうで、その回聞いた時にはコーヒーそれまでそんなに飲めなかったっていう、
あ、はい、
うん、そう、え、じゃあエースさんきっかけでちょっと飲めるようになった、
あ、そう、その回の時に多分お話ししたんですけど、うん、きっかけはエースさんじゃなくて、うん、きっかけ飲めるようになったのは、あのスタバの中目黒にある、
はいはい、ロースタリア、
リザーブロースタリア旗艦店ですね、うんうん、なんかスタバがこう、あの中目黒にその、うん、焙煎工場ですね、豆をただ引いてこうコーヒーを入れてるカフェ、普通のスタバじゃなくて、うん、豆をローストする機械、大きな機械がなんかチャーリーのチョコレート工場みたいにじゃないですか、
わかるわかる、
うん、なんか銀かなんか銅かな、キラキラした大きなタンクで焙煎されてて、うん、それがこうね、お店の中こう管がいっぱいいっぱい通ってて、
そうそう
そ
う、
そこを通ってるんですよね、
うん、
で真ん中にすごい吹き抜け ですごい食べ物とかもいっぱいあって、うん、まあ、そんなところでコーヒーを飲んだのがきっかけでした。
なるほどね、はい、そこで飲んだコーヒーが、あ、結構このままいけんじゃんみたいになって、
そうなんですよ、うん、なんかそれまで私コーヒーってただ苦いって思ってたんですよ、
はいはいはい、
うん、でもその1個、その、ま、要はこれまでの2倍以上3倍ぐらいする値段のコーヒーを、
うん、そうだね、確かにあそこはちょっと高め
だ、飲んだことで、うん、なんかそのすごい美味しいって思って、初めて、
うん、
で初めて美味しいって思った瞬間に、うん、その自分の周りにいたらその美味しくないっていうか、うん、
はい、
ただ苦いと思ってた、
はい、
そのなんて言ったらいいですか、暗中模索状態から、はいはい、こう一筋の光を見つけたことによって指針ができ、あ、こっちに進んだらいいのかとか、
あ
の他のを飲んだ時に、あ、うん、こっちとちょっと何 なんて言ったらいいんですかね、こう南東気味だなとか、北西気味だなとか、そんな感じでも、なんかそれでだんだんこう、あ、これはこう酸味がある系なんだな、深みがあるんだなとか、こう一個方角が見えたことで、こう360度こう、あ、こっちっぽい、こっちっぽいとか、そういう方向が見えてきた、比較対象ができるようになってきたっていうのが、すごい大きいかなと思います。
そういうこと、はい、それね、めちゃくちゃ分かりやすいなって思って、うん、僕もあの今でこそ、まあ、料理人やるようになって何でも食べるし、うん、なんか味が美味しい美味しくないよりもこういう味っていうような捉え方をするようになったところはあるんだけど、当然子供の時は食べれないものとかもいっぱいあって、うん、でそれがいつしか食べられるようになったのってさ、例えば分かりやすいところで言うとウニとか、
あー、ウニ代表例ですね。
ウニとかあと牡蠣とかで、うんうんうん、あの食べれなかったのよ。全然美味しいとも思わなかったし、それがなんかある日めちゃくちゃ美味しいカキフライとか、
うんうん、
めちゃくちゃ美味しい新鮮なウニとかを食べた瞬間に、あれこれいけるんじゃねってなる。今まで食べてたやつも決してまずい、全部がまずいわけじゃなくって、例えばウニだったらミョウバンにつけてあるのが苦手だけど、でもそこの部分の味は苦手だけど、ウニの本来持ってる、もう僕の好きなウニの味もちゃんと入ってるんですよ。
うん、いや、そう、まさにおっしゃる通りで、うん、そうそうそう、これまでだから私もただ苦いと思ってた群にいるコーヒーたちも、うんうん、あ、これはこう、あの、あ、苦味の少ない系にいるんだとか、あ、これは苦味が強いんだとか、うん、その要素が分かってきたので、ただその苦い苦手じゃなくなった。うんうん、
いや、スタバ偉いね。すごい功績ですよ、これは。ね。
そうですね。いや、でもちょっと雰囲気もあるかもしれないですね。
雰囲気はでも結局のとこ大事なんだ
よ。味、うん、味に影響しますよ、ね、やっぱり。
そう、なんかお酒普段飲めない人がさ、バーとか行ったらちょっと飲んで
たり
とか
する。あ、もうちょっとそれなんですけど。
あ、そう。
全然お酒飲めないんですけど、うん、バーに行くと飲めるっていう。
そう、うん、まあ、なるほどね。いや、それはすごい分かりやすい、話だったし、なんか今後自分がこのコーヒーを広めていく上で、うん、この話はすごく例として今後も出させていただくことはあると思います、うんうん、やっぱりだから美味しいもん食べる飲むってめっちゃ大事で、
うん、大事だと思います、うん、本当に、うんうん、
まあね、あの、あからさまに別に興味ないですとか、うん、まあ、本当に苦手ですっていう人以外は多分多くの場合はそこに属してるんじゃないかな、うん、自分が嫌いだって思ってるものは実はそんなに嫌いじゃなかったりとか、うんうん、ね、するんじゃないかなと思って、うん、そっかそっか。いや、ちょっとこの後が楽しみなんですけど、うん、もう見えてますけど、
はい、
うん、実はですね、この後春雨さんに実際にコーヒーを飲んでもらって、でかつ表現してもらおうっていうね、あの回を次は撮ろうと思ってて、まあ、面白いコーヒーをいくつか持ってきてます、うん、で、あの、飲んでもらうんですけど、この飲んでもらう回も春雨さん側でも撮りたいなということで、ちょっとこう順番的に前後するんですけど、うん、まあ、言ったらだから3本僕の方で撮って3本こっちが前半ですで、春雨さんの方が後半3本ですとかいう話じゃなくって、あの、もう、まあ、ごちゃに聞いてもらっても全然ね、あの、大丈夫かなと思うんですけれども、あの、僕らのこの収録の流れとしては、このあと春雨さんの方の放送に行って、まあ、さっきみたいに、さっきっていうか1回目2回目みたいに僕がね、あの、自分の自己紹介させたりしてもらって、で、春雨さんにコーヒーを飲んでもらうところまで、まあ、実際に僕入れるんでコーヒーを、うん、っていうところまでを1回春雨さんのところでやってきます。で、戻ってきてどうでしたっていう話を聞きたいと思うので、まあね、感想はさ、ほら、飲んでる最中はあの感情でいっぱいになっちゃうから、少し置いて僕の番組で感想を言ってもらうのがね、いいのかなって思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします、うん、いや、いい感じですね。いい感じに収録が進んでおりまして、うん、あの、非常にスムーズでございます、うん、ちょっとスタジオで撮ってるので聞こえ方がどうなのかなっていうところはありますけれども、うん、皆さんの感想とか、うん、あの、翔平に対してだけじゃなくて、あの、春雨さんに対しての、感想やコメントっていうのもね、 Spotify の方でしたら、簡単にできるようになっております、スタンド FM もね、そのようになっておりますので、よかったらご活用いただければと思います。では 準備はよろしいでしょうか。
はい。
春雨さんの番組の方に移動していきたいと思います。それではここまでで一旦区切らせていただきます。また次回もお楽しみにお待ちください。
この放送はもうカフェインで悩まない。だってカフリだから。デカフェといえばカフリの提供でお送りしました。次はどの声とつながりますか？